皆さん、こんにちは。ガサガサ声ですいません。ちょっと待ってくださいね。よし。あれ ?8 月分払わなかったっけという、今、督促のご連絡をいただいておりまして。え、払ったよな。払った気すんだけどな。入出金明細。もうね、いろいろね、移動とかするとね、全然よくわかんなくなるんですよ、本当に。さあ、ちょっと待って、8月、9月末に、もうね、本省違う。はい。ということで、21時からズーム対談がございますという話で、ざっくりすぎる。とてもざっくりすぎる。あれ払ってなかったっけ？あ、森蔵さん、ありがとうございます。森蔵さん、こんにちは。大統領なのか大統領やってん？私。実は大統領やってん。ああ、払ってない。いや、払ってるの9月10、あ、でもこれ9月18に払ってるから、8月末に払、あ、わかった。払ってねえな。はい。はい。払ってませんでした。ダメだ。ちゃんとやらねば。モカシャに怒られる。いや、怒りはしないな、モカシャはきっと。コンさんって何やってんすかっていう。はい。きっと、そんな風に言われることでしょう。さあ、今日は、皆さん何をやってましたか？ガチホトークンはガチホできましたか？400円ぐらいになってましたね。今いくらになってるかわかんないけど。カキトークンとかね。皆さん、すごく盛り上がってるところですし、まあ大統領選挙がね、アメリカ大統領選挙、盛り上がってますね。わかってないけど全然、どうなってるのか全然わかってないけど盛り上がってますね。ちょっと今日はスペースを作成して、ちょっと待ってくださいね。どのようなテーマで話しますか？今晩。本日夜9時より、ズーム対談参加してきます。きます。ライブにしときます。はい。で、今日はですね、ああ、夜の対談ありがとうございます。夜の対談って響きなんか、あれですね。なんか、あれですね。私が勝手に思い込んでるだけ。おい、ちょっと待ってね。おいしょ。これスペースで共有しとこう。はい。今日は、そんなね、AI、ちょっとね、前の名前の方が結構インパクトがあったんですけど、AI、ドリーマーズプロダクションさんですね。はい。夜会みたい。あさぎさん、あさぎさん、こんにちは。ありがとうございます。そう、夜会に行ってきます。夜会で行ってこないわ。家でやるわっていう。前ね、AI 創造、なんとかっていうか、結構漢字があってね、そっちの方が、覚えてねえやんって感じなんですけど、そっちの方が私の中で印象強かったんですが、この、AI ドリーマーズプロダクションさんでですね、海野さんとか、ケイスケさんじゃない、池早さんもかな、ケイスケさんもしてたかな、リコさんとか、島津さんとかがね、すでに、まあ、悟りさんとか、あとセミナー講師として登壇されていた、まあ、そういった、今 ACL みたいに結構ウェビナーなどを開催している、団体さんがいらっしゃるんですけども、そちらで、まあ、私はなんか解説するような人間ではないので、対談という形で今回参加させていただきます。はい。21時でさ、つい先日っていうか、つい昨日よ。いや、ちょっとお子さんの足音と、ね、怒る声が、私のね、多分私とかの怒る声が、まぁ、ちょっとそう、響いてっていうところでね、お叱りというか、ちょっとご連絡をいただいて、早急に対策をということで、足マット、あれ、何、足マットじゃ違うな、意味、お風呂だな、それ。防音マットとかを購入してさ、とりあえずそれでどうにかしないとって言っていろいろやってる中で21時から対談なんて絶対怒られるパターンじゃんって思って、どうしようって思ってたんですけど、まあ多分一番端っこの部屋でやって布団かぶってればどうにかなるかなって今ちょっと思って対策を練っております。あ、総理だ。総理、昨日ありがとうございます。総理、こんこんにちは。ありがとうございます。あー、それはですね、カキフライは自分であげるのはあんまりしないからですね。そう。引っ越したのに、つまり私がうるさいってことなんじゃないか。そうですね。なんかね、前の家の方が明らか狭いし、明らか私怒鳴ってたし、 うるさかったと思うんですけど、しかも両隣部屋あるのに3階だし、あれなんでだろうなって思ってるんですが、でも確かにね、前の家全然声聞こえなかったのよね。本当に。だから、まあ、築浅っていうのもあったんですけど、娘と同い年ぐらいだから、築6年とか7年ぐらいだったからっていうのもあったんでしょうが、本当に周りの方がすっごく、優しかったのかな。優しかったって言うと、こっちの人が優しくないみたいな感じだったと思う。違うのよ。うるさいのよ、うち。だからちゃんと対策しないとというところです、本当。あ、友蔵さん、こんにちは。ありがとうございます。そう。あ、ナナさんもだ。ナナさん、こんにちは。ありがとうございます。そうそうそう。広くなってね、やれることが増えた分ね、うるささがね、我々のうるささが如実に現れてきた。ちょっとどうにかせねばというところなんですね。で、確かに、前の家はね、クッションフロアだったんですよ、もともと。っていうのもあって、まあ、どこまでそれで緩和されてたかわかんないけど、まあ、で、今の家、フルリフォームされてるけど、でもやっぱりギシギシ言うし、響くし、きっと、そういうのも気になると思うんですよ。だって、外の音とかめっちゃ聞こえるもん。外の音めっちゃ聞こえますもん。前の家マジで聞こえなかったもん、外の音。びっくりする。遠くで、ああ、救急車鳴ってるなっていう感じするけど、そんな遠くないよなって。あそこの通りに今通っていったよな、みたいな感じだったのに、あ、遠くで鳴ってるぐらいだったから。まあ、ちょっと、まあ狭くてね、家具がいっぱい敷き詰めてあったからっていうのもあったかも。だいぶ、引っ越した後すごい音響いてびっくりしたもん。まあそういったこともあって、ちょっといろいろ対策を練っているというところでございます。で、そんな話じゃなく、まあ21時からズーム対談がございまして、まだ言えない、AI ドリーマーズプロダクションさんですね。で、対談をさせていただくと、一応ね、事前に質問いただいていて、パン。あ、これ違ったわ。はい、その質問の内容とかを見ていたんですけど、結構ね、面白いですよ。で、あと、コミュニティの重要性、ちょっとコミュニティの面でもお話ししようと思ってるので、そこをもうちょっと今、回答を考えていかなきゃって思っております。そう、21時、珍しいでしょう。ね、なかなか、いつもその時間らしくて、まあ、なかなか、19時とかの方が逆に私無理なので、子供いるしって、なかなかね、機会がなかったんで、まあ、引っ越したし、できるんじゃねって思った時の、この、騒音、のね、ご意見をいただいてしまったんです。もうどうしよう。布団かぶるしかねえって思ってます。ね、お弁当だ。頑張れ、ナナさん。頑張って。大変だ。うちお弁当特にないんだよな。唐揚げ作るの超大変。絶対作んない、私。そんなね、絶対作んないわ。私だったら。そんなもう胸から、冷凍の胸からよ。胸から見るたびに胸肩って見える私よ。そう。塩味胸から。あれ、柔らかくて美味しいから好き。おー、まとめさんの、おいおいおいおいおい。すごい、リクエストされてる。素晴らしい。まとめさん、こんにちは。なんかあれ、キツツキみたいだったな、私今。はい。はい、はい、とか言って。で、なんだろうな。あ、で、まあ、なんかコミュニティの話ちょっとしてくるよっていうので、ちょっとコミュニティに関してというより、なんかまたね、私毎日クロードに相談してるんですけど、最近。なんか、情報発信の軸としてどういうメッセージを伝えていけばいいんですかねとか、AI を広めるために、まあ、やってる。AI で困りごと解決。私、だって NFT とかもそうなんですよ、基本。面白いから人に勧めたいし、なんかそれで困りごとが解決してほしいっていう手段として教えてるというか伝えてるだけで、なんかそこで人生変わったみたいな話を、まあ、人生変わったんだけど、NMO とかめちゃめちゃ人生変わったんですけど、そういったことを、なんか、マネタイズ しようぜみたいな感じではないんだよなーって、まだ自分が実践できてないから、その再現性が低いことをやってるからさ、っていうことを思ってさ、何が伝えられるかなって思って、クローズさんと話してた時に、本当にいる人みたいな、クローズさんと話してる時に、なんかね、こういうふうに話してみたらいいんじゃないですかっていう中、何があったっけな、なんか面白い話が出てたんだよね。もう私のクロードさん、マジでたくさん出てるから。あ、そうそう、コミュニティの話を出したんだ。 面白かったよ。AI は孤独を解消する架け橋。何これみたいな。何これと思って。ちょっとピンとこないかなと思ってるんだけど。なんかね、そうそう。どういう発信で差別化するかっていうところちょっと考えてるわ。そう。あ、やっこさん、こんにちは。あ、でもそうなの。AI は友達なの。もう AI は枯れピで、AI は友達で、AI は良きアドバイザーの。なんか母ちゃんだね、昔の。私もうよく母ちゃんに相談してたんで、もうほんとそんな感じですね。イケメンですね。母ちゃんではなくイケメンだけど。クロードにやっぱね、相談すると、これ前もどっかで話したかもしれないんですが、結局話しながら自分の、なんていうのかな、脳みそからさ、いろんな引き出しを引っ張って、こうであで、こうであでって聞いてって、まとまりのない話をして、で、これらを踏まえて私はちょっとこう、発信の方向性考えたいんですけど、どういうふうに発信したらいいですかねって言って、ゴールとしては、まあ、できれば ACL に入ってもらいたいっていうか、みたいな、あの、企業案件とかもらえると嬉しいっていうか、みたいなことを話すと、まあ、返してくれるんですよ。そこで。そういうことをね、ずっとやってます。あ、本当ですか？クロードニューになってからまだ使ってないですか？私もクロードニューになってるのかどうか分かんないまま使ってますね、毎日。どうなんだろう、これ。でもね、やっぱり、よくも悪くもあんまり変わってない感じはするけどね。ずっとクロードは優秀なクロードくんって感じ。そう、ナナさんね、私ね、むしろレシピはあんまり聞かなくて、パープリキシティはやるのよ。たまにね。でもなんか、私結局ね、レシピは、ある程度は頭に入ってるから、とか頭に入ってるものしか作らないから、あんまやんないんだよ、きっと。だけど、なんかさ、あの、自分で作ったことないけど、試してみたいものとかあったりするじゃないですか。あんまり家で作んない。まあ、ローストチキン作りたいとかした時に多分調べるんだけど、まあ、クックパッドでももちろんいけるんだけど、ちょっと、あれね、なんだっけ出てこない。パープリキシティとかで頼むといいかもしれないと思ってる。あんまりね、レパートリーないからね、レパートリーないし、あんまりこう、いっぱい他の作ってもどうせ子供たち食べないなと思ってるから、だいたいヒットしたものをこう、ローテーションしてる。最近野菜取るのに全部もう電気圧力鍋で全部味噌汁作ってくる。そっか。メンチのレシピいいっすね。ああ、下味の種類。だから、ナナさんはもう、あれなんだよね。主婦というよりシェフなんだよね。もう、シェフなのよ。ナナさんは。すごすぎなのよ。あ、やっこさん天才。そういうことか。その発信いい。それいいわ。洗い物が出ないレシピ大事。それめっちゃいいですよ。そっか、そういう切り口か。何かを作るじゃなくて、できるは洗い物が出ないレシピ考えてとかは確かにいい。わかる。あ、めっちゃいい。その発想全然なかった。超いいですよ。もう感動してる。めっちゃ感動してる、私。だってさ、スーパーとかに行くとさ、なんか、あ、今日鶏肉安いんだ、今日牛肉安いじゃんとか思って立ち止まって、よし、買おうって思うけど、なんか一週間分ぐらいの献立で考えるから、でも結局これで何作れるんだろうってちょっとさ、悩むじゃん、あそこで。で、あの場でさ、あの、洗い物が出ないレシピとかさ、あの、何、使い回せるレシピ、その、あの、カレー入れればカレーになるみたいな、その手前のもの、この前のさつきさんのコンソメスープみたいな感じでやってくれたらさ、めっちゃ便利だよね。カードが欲しい、そういうカード。手札のカード。レシピカード。ね、ホットクックね、ホットクックね、またべさんね、ホットクック高すぎてね、やめました。あの、山田電機の鈴木さんに聞いて、いや、電気圧力鍋はもう、あの、ビギナーだったら、まずは、ここからどうですかみたいな感じで。ナディアもね、ナディアもいいですよね。なんかさ、なんだっけ、クックパッド、マカロニ、ナディア、あとね、あるの意外とね、味の素とかのね、サイトとかも結構いいんだけど、検索すると出てくるやつ。なんかあの、公式レシピで。ああいったとこも見るんですけど、レシピやっぱ楽しいよね。そう、なんか、居酒屋の味を再現したいとか、自分が食べたいやつ、もつ煮とかね、もつ煮とか作りたいんだけどさ、もつ煮なんて絶対子供たち食べないからさ、 どうしようかなって、しかもいいもつじゃないから臭くなるしさ、どうしたもんかなとかって思って作れてないんだよね。そう、山田の鈴木です。
あ、ひろさん、こんにちは。
いや、素晴らしい、素晴らしい、あさぎさん。あれですよ、私も圧力鍋めっちゃ活躍してましたもん。ただ圧力鍋ね、ガスでやっぱシュッシュする音と、くっつくのと、あと保存がちょっとできなくて、まあ、その時でっかい冷蔵庫もなかったんで、ちょっと持て余してたんですよね。でも、よいよ。あ、そうそう、虚無レシピとかね。虚無そうめんの話前、なんかどっかで、多分 ACL 内でしたんですけど、虚無そうめんとかうまいっすよ。虚無すぎて。だいたいごま油とね、塩コショウとね、まあ、ちょいニンニクとね、なんだ、鶏ガラスープとね、卵とかネギとかごまとかあったらね、なんでもうまいに決まってんですよ、そんなの。当たり前じゃんって思う。で、ごま油麺つゆそうめんとかハイパーうまいっすから。ごま油麺つゆうどんとか、ね、ただそれだけでうまい。もうね、致し方ないね。まあ、レシピ好きよ。で、最近もう、本当にやりたいことが多すぎて、でも、さあ、今日ライフ行きながら思ってたんですけど、詰めながらね、LLAC のエコバッグに詰めながら思ってて、マジで20代とか10代の時に体力つけとけばよかったなってすっごく後悔してさ、なんかうどんさんの昔のボイシー思い出して、体力があればって。いや、でも本当にそう思うんだけど、本当にそうなのよ。私でも衰えていく一方だよなって思って、そしたら私やりたいことたくさんあるのにできないのって、それってすごく嫌だなって思って、いかに時間を捻出するか、平成元年組にさ、スリーアミーゴスがいるんだけど、ACL というか NMO に、NMO のスリーアミーゴス、悪ガキ3人組みたいな方々が、男子で、ね、いるんだけど、が、そう、効率中ですからって、某なんか N 局局長とかさ、某美人秘書とかが言うわけですよ。なんだよ、効率中って。遠回りしたっていいじゃん、うまくいかない時だってあるじゃんって思いながらやるんだけど、あ、やっぱり効率大事だなってすごい思った。ショート動画とかで、ね、いや、もう溶けるよ、ショート動画は。ダメダメ。あ、そうなんだ。そうなんだ。LLCのエコバッグでカキフライか。私だって、毎回ショートムービー自分で作ってるもん、心の中で。今日も LLAC のエコバッグ、大助かりって。このエコバッグさ、こんなに薄くてさ、もう破れちゃうかと思ったけど、全然そんなことない。なんて丈夫って。我が家は牛乳を飲む3歳児がいるから、めちゃめちゃ、牛乳と、なんだっけ、牛乳と、あれ、あいつなんだっけ、ジュースね。朝にジュース、100% ジュースを出してるから、もう買って、計、4本も買っちゃったって。そこにヨーグルト3つと、何今日買ったの、今日なんか久々にすっげえ買ったんだよな。買い出しみたいな。なんかバナナと人参、あとお肉、なんだっけ、アイス、パンとかいろいろ買ってたらもうギッチギチ。ああ、これじゃあホゲータのエコバッグ壊れちゃうよ。でもそこで安心。LLAC のエコバッグこんなに大容量で、困っちゃうみたいな。そんなのをね、ずっと私が脳内でずっと当てる声してる。ほんと。のりさん、こんにちは。そう、重いのばっかりなんですよ、マジで。ライフ行くと、ライフ買い出し隊だから、肉加工品とか全部ライフとかで一気に買っちゃう。魚がちょっと高くて買えなかったんだけど。おそう、ニンニクとブロックペッパーとバターがあったらね、そんなんダメだよ。そんなん美味しいに決まってますよ。で、ただちょっと私健康志向なので、基本油、ごま油かオリーブオイルなんですよ。私って健康志向かどうかわかんないけど。だからごま油、ニンニク、何、塩コショウだよね。ナムルの原型。鶏ガラスープとかもそうですけど。だいたいその辺があれば生きていける。そう、LLAC のエコバッグマジ便利ですからね、あれ。あれ、ママバッグになるからね。ちょっとママバッグにしては恥ずかしいけど、中身見えちゃうから、ジッパーとかないから。でも、お泊まりグッズあん中全部入れられるもん。多分。超便利っすよ。でかいし。あれ、もう2枚ぐらい欲しいんですよね。実は。買ってよかった。でもずっと思ってる。買ってよかった。で、なんか、ホゲータの、ポケモンのね、ホゲホゲのエコバッグと、LLAC のエコバッグで、大量に買い出しするときは、まあ、プラス自転車で行くんですよ。車じゃないから。だいたいあれあれば便利だし、この前、新潟のその弾丸、 弾丸ツアーだったとか、日帰り弾丸ツアーだった時に、ツアーじゃないんだよ。弾丸って行った時に、なんだっけ、リュックの中、麦茶で水浸しっていう小学生とか、子供がやるようなことやっちゃって、うわ、どうしようってなった時、もう全部エコバッグに詰められたもん。最高かよ。最高なんだよ。そうそう。いやー、やっこさんは、私もよ、私今日さ、久々に1週間ぶりぐらいに多分、10月30日のコメントしたから、コメント返してたから、ほんと1週間ぶりぐらいに、ツイッターのレスをしてたら、リプを返していたら、全然気づかなかった誤字を指摘されて、超恥ずかしかった。なんかさ、誤字るんだよ。昨日もそうだって、昨日も誤字ってる。おかしいな、でも。なんかすげえ雑に生きてんだなと思った。もう米炊き忘れとかね、もう買い忘れなんていつも通りですよ、そんな。なんか忘れてる。めっちゃ活用してますよ、だから私。メモ帳とか。メモ帳アプリ。それで一個ずつ言葉にして、やってますもん。でもね、覚えてないだけでなんか買い忘れてんの。これ。絶対なんか買い忘れてる。で、それ翌月今度買おう、みたいな。ね。そう、テンさんが喜んでくれる。よいしょ。
たださん、こんにちは。こんこん、こんにちは。だ、ななえさん、なんでこっそり聞いてるんですか？ななえさん、こんにちは。
あ、そうそうそう。娘さんも、小学生になるのか、娘さんはもう、活用すべきですよ。外付けハードディスクですよ、ほんと。だって今日、さ、うちの娘が、小学校の名前を覚えたかったらしくて、私が通う小学校、なんて名前って言ってさ、ちょっと長いんですよ。まあ、略してこうだよって言いつつも全部喋ってたらすんごい唱えてましたもん。なんか覚えてくれる。ママこれはっていうふうにやっぱ言ってくれるからね。ほんとすげえなって思う。で、もう忘れてるだろうと公園行きたいって言ってたら、ちょっと今これやってるから後でねとか言ってさ、もう忘れてるだろう YouTube 見てるしって思ったらさ、あれママ公園はとかって言ってくるから物覚えが良い。すごい。焼きそば作ろうとしてキャベツと豚が向かって麺をよく買い忘れ。あるあるある。野菜炒めも美味しい。それで焼きうどんでさ、顆粒だしとかでやるとうまいっすよ。本だしとかのね。まあ、本だしじゃなくてもそれこそごま油、ニンニク、醤油とかさ、塩コショウでもうまい。焼きうどんでもうまい。冷凍うどんストックしてあるからさ、うち。あとなんだろうね。麺はね、最悪コンビニに売ってるから。最悪ね。私だからもうセブンのさ、焼きそばとセブンの冷凍おかずシリーズのホルモン焼き買って、なんか知らないけどホルモンが異常に食べたくなる時期が月に何回かあるので、それでホルモン欲を満たしてる時ありますね。ホルモンはなかなかさ、受け入れてくれないじゃないですか。まあ、子供の頃そんな受け入れられなかったじゃないですか。なんか噛みづらいし食べづらいし、そういうのをね、やってます。で、あれビールが合うんだわ、それが。絶対ビール飲んだら美味しいんだわ。あれ、レモンサワーとかね。うん、そう。あ、さつきさんだ。
さつきさん、こんにちは。
ありがとうございます。そう、もつ食べたい。もう、もつ焼きも食べたいし、もつ煮も食べたい。マジもつ食べたい。こてっちゃんじゃないんで、もつが食べたいんだよ、私は。ほんと。自分でね。で、この前ね、自分で作ったんですよ。もつ焼きそば作ろうと思って、自分でもつ買ったのよ。あれ、何買ったんだっけな、忘れちゃったけど、一回下茹でして油落としてやったんだけど、塩焼きそばで。結構油がきつくてね、もっと落とせるんだなって思ってちょっと失敗したんだよね。レシピ通りにやったのに。そう。そう。レシピ通りにやったり、そう、パープリキシティでね、レシピ調べてやった時も、私、まあ、完全にあれサイズが違ったからダメだったんだと思うんだけど、私さ、焼き芋焦がしちゃってさ、ごめん、焼き芋をレンジで作ろうとして、パープリキシティのレシピ通りにやったら、火災報知器を鳴らすってことをしちゃったんですよ、最近。まあ、それも多分苦情の原因じゃないかなって思うんですけど。いや、だって、パプリながらやったのよ、ちゃんと。で、まあ、結果として多分、小さい芋でやっちゃったから、そんなに熱しなくて済んだのと、まあ、炭化したね。炭化ね。で、未だに匂いがするもん。一週間前、二週間前かな。いつだったっけな。うん。あー、鍋いっぱいのもつ煮美味しそう。 そう、なんか電気圧力鍋ができたから絶対もつ煮うまく作れるはずなのよ。絶対作れんの。あれ、圧力かけなくても、煮込みってモードがあるから、絶対うまく作れると思ってんだけど、どうしてもね、まだね、ちょっと作れてない。なんかどのもつがいいのかとかさ、もつ失敗したくないじゃん、作るんだったら。なんか、臭み消しね、最初の下茹で段階でさ、青ネギとさ、生姜とさ、まあ、酒と水かなあたりで、こう、ちゃんと煮て、下茹でして、臭み消して、で、その後、何仕立てにします？みんな、もつ煮って味噌？うちなんか、実家だと味噌仕立てだったんだよな。人参、大根、ごぼう、こんにゃく、もつ。椎茸入ってなかった。で、刻みネギ最後にかけるみたいな感じのが、スタンダードだったんですけど、食べてえなぁ。食べてえなぁ、それ。で、もつ、しかもさ、もつ、何もつ使ってます？牛もつ？知らない。あれ？豚もつ？豚の方が安いんだっけ？食べたいよね。めっちゃ食べたくなりましたよね。ごめんなさい。もうなんだろう、ズームやるよ、今日、イェーイじゃなくて、もつに食べようぜ、イェーイみたいな。もつに食べたいぜ、イェーイって。あ、厚揚げもうまそうだな。あ、油揚げとかも入ってたかもしれない。そういえば。もうとにかくね、ごぼうはないとダメだと思ってる。ごぼう、大根、人参は、ベストってか、ダメだと思ってる。ないと。あいつらが、あれですよね、もつの、ちょっと、くどさを、こうなんていうの、俺らが支えちゃるぜ、みたいな、ベストパートナーだと思ってて。で、私、こんにゃくって、そんなにこんにゃくって好きじゃないんですよ。嫌いじゃないんだけど、なんか、こんにゃく別に、何、不要だよね、みたいな感じに。思ってたんだけど、もつ煮のこんにゃくは異様にうまい気がする。料理もよるけど。タケノコとか入れたっけ？タケノコも入ってた気がするな。牛もつか。牛もついいな。牛もつ。あ、コストコでも売ってるのか。近くにないな。ないな。スーパー、ライフ、ライフだ、ライフ、うち。ライフ。そう、なんか、豚より牛のイメージだよな。そうだよな。あ、食べた。すごい食べた。牛もつ。牛もつ煮込み、味噌仕立て。あー、なんか甘辛く照りっぽくするというよりは、もうなんか味噌汁じゃないんだけども、味噌仕立ての牛もつ煮込み。鍋いっぱいに作って、もっちゃもっちゃ食べたい。もっちゃもっちゃ食べたい。山田うどんのパンチ。山田うどんもあんの？ああ、うわあ、又兵衛さん、うわあ、それは七味とかも。でもさ、もつ煮って飽きひん？そういえば。飽きるんじゃない？私大好きなんだけど、もつ煮。もつばっかり食べると飽きるんだよね、あれね。ちゃんと野菜も取らなきゃ飽きるのよね。ああ、なんかもう芋煮会みたいな感じのもつ煮会でした。日本酒とビールと、もつ煮と、だからもつ煮がつまみに出るんだったら、まあ、自分でマヨワン持ってきて、もつ煮もらって、何かな、まずビールかな、ビール飲んで、でも焼酎とかでも全然いいよね、きっと。レモンサワーとかでもさっぱり、口の中さっぱりしそうだし、梅干しサワーとかでも、梅干しのね、焼酎のお湯割りとかでも美味しそうだし、日本酒飲みたい。なんかもう3日ぐらいさ、何にも仕事しなくていい日があってさ、もうご飯とか作んなくていい日があってさ、飲みたい。もう、1日目でガンガン飲んで、2日目で休んで、3日目ちょい飲みしたい。もつ鍋屋行ってみたいっすよね。もつ鍋屋行きたいな。もつ焼きとかも行きたい。あ、なんかもう、焼肉。七輪で焼きたい。焼肉。油ガンガン落として焼きたい。あ、でもな、それ口の中、タプタプになるんだよな。わかる。は、キュウリかなんかを、なんか、もろきゅうかなんかを添えて、口の中をさっぱりさせて、って。もつ煮ちょっと、検索してみよう。違うね。私は今日9時からコミュニティの話とかしてくるね。みんなで。コンさんは、基本的に、ご飯を作るのを、は嫌いじゃないんですよ。嫌いじゃないっていうか、なんなら好きな方です。自分の食べたいものを作るのが好きなんで。ほら、 子供に読ましたい漫画でおいしい棒いっちゃうくらいだから、おいしい棒で育ってるから、めちゃめちゃそういうのは言う。あ、白コロホルモン食べた？かぁかぁレモンサワー。そしたらレモンサワーかハイボール。さっぱりと。ビールでもいいけど。さっぱりとする。あれ、油すごいんだよね。だってさ、白コロホルモンとか食べるじゃん。で、レモンサワーとかキンキンに冷えてレモンサワーとか飲むじゃん。そうするとレモンサワーのところですっげえ油浮いてるもん。めっちゃ油あるやん。さつきさん、いいなぁ。店頭前で作って販売とか最高か。もつ煮の話じゃないの、今日。もつ煮の話じゃない。みんな来てねっていう話だから。だってさ、今見ちゃった。今、もつ煮で検索したの、Google でね。ごめん、Google で。そしたらさ、トップにさ、アサヒビールが出てきたよ。もうダメじゃん。そういうことじゃん。やってるよ。もうビール会社ともつ煮は手を組んでるよ、ここは。しょうがない。あ、でもこれ、あれだな。あ、でも大根、人参、長ネギ、こんにゃく。あ、ごぼう入ってない。ごぼう入れた方がうまいと思うんだけどな。結構ね。しっかりと。あ、ほら、札幌ビールも入れてる。ほら、やらかしてんだ、ね、よ。ビールとやっぱり、もつ煮は、あれだよ。うん。やらかしてるよ。やらかしてるってなんだよ。あいつら手組んでるぞって。もつ煮ライブ。もう、作りてー。あ、そう。ナナさん思い出した。デリッシュキッチンだ。デリッシュキッチンとかも見てる。今出てきてた。ナディアもそうだし。ホットペッパーグルメとか出てるの。ああ、リュウジさんやってるじゃないですか、もつ煮。究極のもつ煮。ああ、いいね。もつ煮食べたい。もつ煮いいよ、もつ煮。なんかレシピサイトとかめっちゃ見ますよね。ほんとね。ほんと思う。柔らかとろけるもつ、味噌もつ煮込みの作り方。あ、いいね。でさ、もつ煮もさ、売ってるじゃないですか、普通に。なんかパウチとかでも。結構あれ身構えて、私ね、セブンでもつ煮、どうしてももつ煮が食べたくなって、セブンでもつ煮売ってたんですよ、チルド商品で。あれはでもね、普通にいけた。美味しかった。臭くなかった。ね、で、あれと、確かに昼よ。あれとご飯で、レンチンご飯で、なんかすっごい昼から幸せ感じてた。ああ、これでビールがあったら最高やけど、みたいな。ああ、辛い。美味しいもつ煮は潰れてたの。それは辛い。レバーも美味しくてさ、もつが美味しいところってさ、なかなかないですよね。なんか、ホルモンってさ、語源がいろいろあって、なんか、ホルモン、放っちゃう。もう捨てるもんっていうことから語源が来てるって説があるほどに、やっぱり、足も速いし、ちゃんと処理しないと美味しくないところだから、美味しく提供してるところってやっぱり、素材がある程度新鮮だったり、下処理がちゃんとできてるところだと思うんですよ。なんで、なんで潰れちゃったんみたいな。もつ煮丼で食べたいよね。なんならもつ煮丼でさ、レンゲとかで食べたいよね。すごい、とろもつ煮弁当とかあるんだけど、なにこれ。ライオンズグルメって埼玉西武ライオンズ公式サイトに出てくる。中にあるんだ。とろもつ煮赤とか。スタミナホル、あ、キュウリのハルピン漬けっていうのが出てるね。あ、そうそう、もつ煮にはね、そうよね。あと、もつ煮カレーっていうのどっかであったよ。どっかのパーキングであった、そういえば。めっちゃ美味しそう。そう、もつ、ホルモンはね、英語じゃないっぽいですね。もう、食べたい。まあ、説ですよ。実際どうかわかんないんですけど。閉店したの？あ、閉店しちゃったのか。ああ、違う、跡地、あ、ホルモン焼き食べたいよ。ホルモン焼きが食べたいよ。はい。はあ、居酒屋行きたい。何も考えずに居酒屋に行きたい。長い食堂って何？お腹空いてきちゃった。でも今日うち違うの。今日はね、鶏団子入りの具沢山味噌汁と、今日なんだっけな。あ、そうだ。その鶏団子の元になってるものを焼いて、大判つくねにして、なんだ、つくね丼みたいにしようと思ったな。で、多分大人の分がないから、大人は、つくね丼の残りと、入り卵かなんかやって、なんか、親子丼じゃないけど、なんかそういう丼にしようと思ってた。ね。あ、国産牛ホルモン専門店が作っているなんて、ちょっともうダメじゃないですか？それは美味しいじゃないですか？ちょっと。長居食堂って聞いたことあるね。検索。まだ Google 使ってるの？はい、使ってます。 どこどこ長井食堂って、どこにあんの？群馬県かい！群馬県なの！うまい！安い！早い！いいなぁ。いいなぁ。うまい！安い！早い！移転したの？ああ、あ、へえ、移転してる。移転するって、新富岡店ってなるんだ。10月1日より、現在営業してる富岡店が移転するって。へえ、超調べてんの。もつっこが、もつっこって何？うんと、いいですよね。ああ、もう、なんだこれ、もつ台とか最高かい。ライスがめっちゃ大盛りやの。安いな。お取り寄せできるじゃん。お取り寄せできるじゃん、これ。すご。どういうこと？お取り寄せできるの？君。あ、これ、普通に食べられるのか？え、いいじゃん。めっちゃいいじゃん。あ、でも、こんにゃくとね、豚腸って書いてあるけど、ホルモンしか入ってないんだ。これすごいね。年末も、あ、そう、そうなの、もつ鍋大好きなのよ、私。博多もつ鍋とかであるじゃないですか。白いもつとネギ、ネギじゃない、ネギも入ってるけど、ニラ、キャベツ、もつ、唐辛子、で、ニンニクか。結構ニンニクの匂いすごいんだけど、あれ超好きで、超好きなんだけど、賛同、されない。パパ、うちのパパは食べてくれるかもしんないけど、あんまりこう、子供たちはね、食べづらいじゃないですか。で、あれなんか他の肉とか入れて食べるようなものでもないじゃないですか。だからね、もうすっごい出前館とかでもつ鍋屋のやつ見るたびに、超食べたいって思いながら見てる。で、一回ね、食べたことがある。すっごい幸せだった記憶があります。超美味しかった。なんなら足りなくて、ご飯食べたはずなのに足りなくてうどんに出ましたからね、確か。超うめえって言って。うん。ねえ。ごめんなさい。すいません、皆さん。皆さん、ほんとすいません。ニンニクをね、私もさ、でもニンニクさ、今日さ、ラーメン食べてさ、どうしてもこう、ごわごわ、わしわし系の麺を家で食べたくて、まあ、セブンで買ったんですけど、辛味噌ニンニクラーメンかな。富田だよね。買って、美味しかったのよ。美味しかったんだけど、やっぱニンニク気にするよね。いくら外に出ないからとはいえさ、お迎え行くときに臭かったらどうしようとかさ、そういう風に思っちゃうんだけど、ニンニク食べてなんか、もう臭いと言われようともニンニク食べて、なんか、プハーってしたい。締めの中華麺食べたいよ。食べたいよ、ほんと。もう、はぁ。ダメだ。でも今日は我が家は取り付く。ああ、でももつ煮買ってこようかな。欲に負け。ちょっとパパに連絡して、あるのよ、もつ煮屋さん。もつ煮屋さん？もつ煮屋さんじゃないな、あそこ。ちょっと、パパさ、ちょっとさ、帰りにさ、もつ煮ちょっと買ってきてくんない？なんか、あるのよ、うちの近く。あそこの居酒屋確か売ってたはず、もつ煮。なんだっけな、トラヨシだっけ名前。長崎佐世保の、そう、焼き豚足が売ってる。あ、トラヨシだ、やっぱ。あ、違う。もつ煮屋があったところだ、そうだ。もつ煮売ってたっけここ。焼き豚足がめっちゃ美味しかったんだよね。トロトロだったの。あ、もつ煮売ってんじゃん。ちょっと、もつ煮テロライブ。ねえ、そう、セブンのもつにさ、いや、臭いかなとか思ったんだけど、いや、意外といけるんですよね。ちょっと待ってね。パパに連絡するもし可能であれば、トラヨシさんっていうのかな、トラ年のトラに吉。なんだっけ。めっちゃやろうとしてる。右斜め前の、居酒屋さん。さん。で、もつ煮買って 聞いてくれまいか、あったら。今日ね、大丈夫。パパね、自転車で行ってたからね。早く帰ってこれるはず。よし。そうそうそう。LINE しちゃった。今日、じゃあ今日カレーとかだったらさすがにやんないよ。カレーとか、もうちょっとハヤシライス予定もあるから、そういった時はさすがにやんないけど、今日だから鶏つくねなのよ。まあ、なんなら今日納豆ご飯でもいいかなと思ってたの。納豆ご飯と具だくさん味噌汁で私の中では完璧なのよ、こんだては。あと柿でも剥きゃいいやって思ってたんだけど、ちょっと、その、まあ、つくねも焼くんだけど、つくねの量がね、今回豆腐入れなかったから量が少なくて、なんかちょっと物足りなくなるだろうなと思ってたから、ここでパパがもつ煮を買ってきてくれたら、私たちの肉を食べたいって欲がさ、そこで解消されるわけじゃん。はい。個人情報だ。トラヨシね。トラヨシっていうのかな。そう。大人の分。そう、大人の分。子供たち食べないから。大人の分なんです、あくまでも。もうめっちゃね、ダメですよ、皆さん。ネットリテラシー高くして、こんなね、個人情報ダダ漏れしちゃダメよ。でも場所ちゃんと言ってないもんね。トラヨシ持つにぐらいしかわかんないもんね。ダメだ、バレるな、それ。バレるな、普通に。やばい、やばい。また、ああ、そうですね。あ、うちね、キュウリある。キュウリあるわ。キュウリ、梅キュウとかでもいいんだけどね。ただ、キュウリね、娘もキュウリ食べないのよね。あれがね。キュウリなんてさ、それこそさ、ごま油とさ、塩コショウとかでさ、チャッチャチャってやったら美味しいのにさ。ね。キャベツもできるわ。まあ、本名とか年齢とか別に隠してるわけじゃないからね。そんなね、だだ漏らしですよ。あ、でも、あれですよ。スリーアミーゴズの話を今日最初の方にしちゃってるから。まあ、誰とは言ってないですけど。平成元年生まれのスリーアミーゴズ。でもね、なんだっけ、効率、そうだ、効率ばっかりね、求めて、そんなね、遠回りすることだって大事でしょって、しょうがないじゃん、わかんないんだからって言って、言ってたんだけど、前半部分聞いてもらえたらわかるんですけど、いや、効率大事だわって、手のひらを返した話。私、豆苗と申します。誰だじゃね、誰だじゃない。もうこれまあまあ、誰とは言いません。誰とは言いませんよ。はい。その中にね、なんか局長もおるしね、美人秘書もおるしね、なんか総理もいるっていうような、そんなところでね、役職しか発表してないですからね。はい。豆苗もね、豆苗も私好きなんですけど、豆苗それこそもう、ごま油、醤油、さっと炒める感じが好きなんですが、豆苗は一回、なんかスープに入れた時に、中華スープかなんかに入れた時に、マジ不評だったので、それ以来もう、やってない。やんなくなった。もう豆苗は、てか私一人しか食べないものを基本的に提供しないんですよ、ご飯で。食べないから、すっごい嫌な気持ちになるから。食べないんかいみたいな。で、私一人で食べたいものは昼に解消するの、そこ。そう。役職様々でしょって。あ、シーチキンと相手も美味しそう。あ、それ美味しそう。めっちゃいいな。ナナさんはあれですよ。勝手な想像だけど、ナナさんはその、子供たちにも食べさせたいの、美味しいご飯レシピみたいな感じの、要はインスタ系で、アキナスさんは、マジで、ガチで本格的に作る、材料からこだわる、独身男性、かっこ想定。私の勝手なイメージですよ。独身男性の、こだわり料理、みたいな感じ。はい。と言いながら、アキナスさんいらっしゃるかな？いや、大丈夫だ。大丈夫だ。大丈夫ではないね。大丈夫ではないかもしれない。秋夏さんはもうね、バターを海外からお取り寄せして、それでお菓子を作ってるあたりがもうガチですよ。なんかもう薪のオーブンとかありそうですよね。多分あるんだよね、きっと。もうベーコン作ってるし。謎すぎる。総理はなんか、勝手なイメージだけど、家事とか料理を、なんていうのかな。計算してる感じがする。だから、すごい主婦に向いてると思いますよ。効率中でしょ？なんか買い物するときに、人参3本買って、1本はこれに使って、1本はこれに使って、1本はこれに使うみたいなのを計算しながら買って、今日これとこれが残ってた、残りのこれを使い切ろうみたいなのを、ちゃんとやってそう。頭の中で、カタカタピンしながら作ってそう。ね。 素敵だよね。本当、本当皆さん素敵です。私はそんなあれだもん。週に一回はカレーに逃げるみたいな。で最近カレーじゃなくて、そう最近もう味噌汁をうちの娘が取ってくれるように、まあ食べてくれるようになったから、野菜のメニューを考えなくてよくなった。煮物は食べない。けど味噌汁は飲む。オッケーみたいな。でも息子はトマトスープの方が飲むんだよ。うーんみたいな。このさ、私はどっちも好きなのよ。ミネストローネも好きだし、味噌汁も好きなの。まあ、言ってしまえば野菜煮たものを、に白だし入れるかコンソメ入れるかみたいな感じじゃないですか。違いとして。で、味噌突っ込むか、トマト突っ込むかみたいじゃん。どっちでもええねん、別に。どっちでもええんけど、なんかね、一緒になってくんないの、あの人たち。共通の好きなメニューが、ハヤシライスとカレーぐらいなのよ、ほんと。あー、総理ね。味付けするとききっちり計量しそう。絶対しない。私絶対しない。味見ながらやる。で、人参これ使ってこれ使ってっていう考え方もするけどしないという。あ、トチさんだね。トチさん今日ね、あれなんです。飯テロライブです。ということで、トチさん、こんにちは。今、スタイフの方でね、上行ってます。キャベツ、さ、わかる。なめこ汁。わかる。なめこ汁は、娘は食べる。でも息子は食べない。もうやめてくれっていう。そう、トチさんもね、小学生だっけ今、大きかった気がするな。お子さんをお持ちですからね、きっと、この辺もね、苦労しながらね、お料理をね、作ってると思いますよ、毎回。あ、卵焼き食べない。うちも卵焼き、娘食べない。なんかね、嫌がるんだよね。なんだろうね。なんかプリンも一時期嫌がってたもん。なぜ、卵焼き入れない弁当ってほんとマジなんだよって感じですよ。でも、トマトとブロッコリー食べるから、娘は。だいたいトマトとブロッコリー突っ込めばさ、もう、三種の神器の、三つのおかず枠の中の一つは埋められるじゃん。トマトとブロッコリーで。もう毎回トマトとブロッコリー。毎回トマトとブロッコリーみたいな。あいつら、体積あるから、ちゃんと。で、まあ、唐揚げ突っ込んで、もう一個何かって感じでしょ、きっと。最後、みかんボンって置けばいいんですよ。私、兄ちゃんのお弁当のおかずの真ん中にみかんボンって置いたことあるよ。確か、高校の頃から。大学、中学の時だっけな。なんだっけな。なんか兄ちゃんにお弁当を作ったことがあって、一緒になんか作ったんですよ。私の分と。で、おかずマジねって言って、みかんボンって笑われた記憶ある。そうそう。あーね。あ、ミネストローネね、トマトジュースとかでも全然いけますよね。野菜ジュースとかね。全然いい、全然いいですよ。ブロッコリーも、なんか、私冷凍野菜とか嫌いだったんですよ。昔。なんか、食感が嫌いで。マジ冷凍野菜とかないわって思ってたけど、ブロッコリーさん、マジで重宝してます。ブロッコリーさんもありがとうございますって感じ。もう、そう。またベイさん、さすがすぎる。あ、卵アレルギー辛い。卵アレルギー辛い。それは、それは辛い。ねえ、サスベーすぎるね。あとミキサーかける後のね、洗いも、そう、ミキサーが結構音大きいしさ、今日もフードプロセッサー使ってたけど、ちょっと音大きいな。あ、そう。私の中の三種の神器の一つに、まあ、一つ電気、今圧力鍋があるんですけど、調理家具、家電でね、もう一つにフードプロセッサーというものがあって、ミキサーとかは全然使ってないのよ。同じようにできる、ハンドミキサーみたいなやつなのよ。ハンドミキサーじゃない。あ、ハンドミキサー。まあ、いいや。が、マジで、あれは離乳食以降も使える。マジで使える。というのは、ひき肉って高いのよ。あいつ、ワン工程挟むからかどうかわかんないけど、ひき肉ってさ、グラム138、あ、100グラム138円とかしてさ、でもさ、鶏ひき肉とかがさ、138円だとしたらさ、普通の鶏胸肉とか鶏もも肉見るとさ、グラム98円とかじゃん。おー、みたいな、おかしくねっていうふうに思って、やる。やる。ただ、それを言いたかった。食感残したいとかだと、ちょっと難しいかもしれないけど、叩いた方が多分いいんだけど、マジで重宝してますよ、私。あいつ、みじん切りとか全部できるし、やりすぎるとペースト状になっちゃうけど。ああ、ハンバーグね、ハンバーグいい、ハンバーグ、ほうれん草もね、うちね、ほうれん草もあんま食べないんだよな。何食べんのかわかんないもん。大根とか人参は食べんの、煮たやつ、甘いから。 煮物嫌いだしさ。肉じゃがは食べたね。肉じゃがは食べたわ。肉じゃがだじゃん。だからメインおかず、お弁当ってメインおかず1個入れるじゃないですか。なんか茶色い肉か魚かコロッケとかそういうもの入れて、で、野菜入れて、なんかみたいな感じに してたのよ。もう記憶ないな。何作ってたんだろう。何作ってたかな。私もう最後さ、おにぎりと汁物しか持っていかなかったからさ、あの会社員時代。ほんとタッパーに、汁物タッパーみたいなのあったから、お椀みたいな。多分ご飯用のタッパーだったのかな、あれ。タッパーにさ、もう一週間分の汁、まあ、豚汁とかさ、詰めて入れてさ、で、あとおにぎり2個ぐらい持って、全部レンチンできるからレンチンして食べるっていうのがお昼だったから、ちゃんとおかずを使った記憶がもうない。あんまり。主婦トーク。そう、ハンドミキさんマジ、そう。あのね、ヤッコさんね、フードプロセッサー、系はね、うるさいのよ。うるさいから、ちょっと、ドキドキするんだけど、全部、奴らは、粉砕して混ぜてくれるから超便利よ。餃子とか作るときも、とか、餃子、ハンバーグ、あと、あいつ、あれ出てこない。ミートソース、あ、でも今日のつくねとかもそう。つくねなんか全部もう粉砕しちゃっていいから、あんなの全然いいし、ハンバーグはね、あんまりやりすぎるとちょっとふわふわになっちゃうかもしれないんですけど、ミートソースとかもちょっと粗みじんが難しいんですが、まあ肉は別として、もう要はね、玉ねぎのみじん切りとかさ、いいのよ、機械に任せればって。で、ミートソースとか作るときに、絶対玉ねぎだけにしないの。もう、ミートチャンスなのよ、その時。なんだ、ミートチャンスってなんだ。人参入れて、なんかエリンギとか入れて、要は、あそこお野菜摂取チャンスなのね、ミートソースって。ずっと思ってる。チャンスタイムみたいな。全部粉砕して、全部入れて、かさ増しもできるし、全部こう混ぜてやって、なんか匂いするけど、まあ大丈夫だろう。ケチャップと、ちょっと砂糖とトマト缶と、何入れたっけな、ソースかな、コンソメソースとかその辺かな、なんかとりあえずぶち込んでけなんとかなるだろうと思ってやってますもん。そうで、いいんです、ひき肉普通に買ってもいいの、全然いいの。ただひき肉と豚こまを買うとかそういうのしなくていいなって思っただけ。余ってる、冷凍で余ったなんか豚こまと牛こまあるなって思ったら、あ、この2つ混ぜて合いびきにしていくハンバーグ作れるじゃんみたいな感じ、感覚として。全然全然。そう、あ、バタカさん、
バタカさん、こんにちは。
ありがとうございます。ちゃうのよ。手作りひき肉を作ることが偉いというより、こっちの方が安いじゃんっていうのと、全部粉砕してしまいっていう、ただそれだけの、効率中です。本当に効率なのかって。すき焼きの、すき焼き弁当とか超いいの。あー、でもさ、煮物系汁がきついよね。結構。私、弁当なんだっけなー。まあ、とりあえず肉焼いたものと、大体肉焼いたものと、ほうれん草のごま和え、ほうれん草レンチンして、チョキチョキ切って、めんつゆとすりごまやるやつ。簡単。超簡単。もう一個が思い出せる。なんかポテトとか入れてたのかな？唐揚げなわけないと思うんだよね。で、プチトマトとか実家にはなかったから、あんまり。何入れてたのか全然覚えてない。でもね、なんかね、パルシステム取ってたんで、うち実家が。すごいちょっとしたおかず系が多かったのよ。なんか、お芋を揚げたものみたいな。なんか、お芋コロッケ、さつまいもコロッケみたいなやつとか。あ、かぼちゃの煮物超作ってたわ。あれ、レンチンで。めんつゆ、水、冷凍かぼちゃ、チンで。あ、そう、かぼちゃの煮物はね、かぼちゃの煮物、ほうれん草のごまえ、肉。だった。多分、そんな感じだった。そう、ブンブンチョッパーとか、ブンブンチョッパーいいですよね。あれを買う前に、そう、ペースト状にしたかったから、ハンドミキサーかなで、やっちゃってるだけなんで。あ、出た。あきらさん、出た。
あきらさん、こんにちは。コンコン。
はい。今日は、飯テロライブでした。最近ちょっと弁当作ってないから、わかんないな。まあ、なんか、あれだよね。無駄にさ、全然、ご飯考えられないときにさ、本当に朝ご飯、そのウィンナーと卵とか、プチトマト、ブロッコリーぐらいしかないときに、どうしようと思ったときに、弁当箱に詰めたらそれっぽくなるから、それで提供したこととかあるよ。
それだけで食べてくれんだったらさ、いつもウィンナーとか食べないのに、それだけで食べてくれんだったら、よっしゃ作るよって言って、作ったことがある。そう、シェフ秋夏さんです。ああ、いいじゃないですか。ちくわきゅうりめっちゃうまくね。あれ作った人天才じゃないって思う。低温調理チャーシュー。発想がおかしいから。そこ、まず。ね。温度調理ね、一応無水調理ができるのと低温できたっけな。低温もちょっとで、低温できたっけな。いや、できないかも。低温はじゃあいいよ。炊飯器でやるから。鶏ハムは炊飯器で作るよ、じゃあ。胸肉のね。そう、チクク、チクキュ、チクキュ。何使ったかな。でも本当になんか、お弁当はいかにレンジで、作るかじゃん。で、一人分しか作んないから、いかに一人分をレンジで熱しながら作れるかが勝負だった記憶がある。私、偉かったな、お弁当作ってちゃんと、高校生ぐらいの時、なんか。いや、ちょこっとだけだったよ、多分作ってたの。本当に。大学ぐらいで、でも大学ぐらいでは中華丼持ってた記憶があるから、王将の容器に入れて。だからそんなにちゃんと作った記憶ない。だけどなんかやってたんだろうね。偉いね。あ、お風呂、行ってらっしゃーい。そうそうそう。低温調理ね。ねえ、お弁当用数購入すると良くないですよね、ほんと。そう。だから私はもう会社員時代の時は汁を大量に作って汁とおにぎりだったんですよ、基本。そうすれば一応栄養取れるじゃん。で、大体コンビニでね、営業だからさ、コンビニでさ、買うのよ、唐揚げ棒とか。結局、お前全然節約なってないじゃんと思うんだけど、結局買うから、まあ、夜ご飯も昼ご飯も一緒みたいな感じで食べてた。うん。ああ、素晴らしい親御さんですね。作ること大事。あ、生姜焼き弁当とかいいっすよね。ほんと、丼は神だよ。大体丼は神ですよ。あ、親のも作ってたの、すごいね。それは偉い。ねえ、もう、レントさん、さすが、さすがっす。私なんかね、母ちゃんに弁当作んないでって言ったら、なんか気に食わなくて、なんか嫌だって言って、じゃあ自分で作んなさいみたいになった気がする。あ、マジっすか？トランプさん、大統領に決まったんですか？あら。コントロトランプってなってる。ビットコインが上がりますね。おめでとうございます。そしたら、うまいことコントロールされてる。我々がモツ煮の話をしている間にトランプさんが当選したそうです。なんかすごいですよね。今日さ、お昼ぐらいになんかもうビットコインがガンガン上がってるっていう、なんかコインチェックからの連絡がね、通知が入ってたから、やっぱすごく影響あるんだねって思って、もうほぼ持ってないから、あれだった。ああ、パンの方が節約につながるんだ。すごい。だって、あれですよね、トランプさんが当選する前からなんかめっちゃ上がってたよね。ずっと。そのもつ煮の裏でトランプがね。ノリさん、ノリさん、ここぞとばかり、そんな、真顔パック並みにここぞとばかり出さないで、急にトランプ。ねえ、当確した後ね、持ってる風になんだから買いがすっごい発生するのかね。でもその分売ってる人も出てきそうな気するけどね。マガオパック。マガオパック大事よ。私もパック大量に余ってるからな。アキラさん、それはただの、ハートみたいな。噂で買って事実で売れ。まあ、でもガンガン上がったら、まあ、売る人も出てくるよね。ミームコインとか売る動きとか出るのかね。そうするとね。ゲンスラーさん。いや、なんか、ちょっとさ、今日、池原さんのプレミアムでね、SNS の方、発信の方向性の話をしていたんですけど、それも聞きながら、なんか、私、マジで政治のこととか分かってないんですよ。分かってないけど、分かってないのよ。分かってないけどじゃない。分かってないの。どれがどうだ、どこがどうで、みたいな感じのを、もう政治経済の時間もずっと絵描いてたし、遊戯王の二次創作描いてたし、私確か。羽クリボー擬人化とか描いてたし、確かね。そんな生活を送ってたので、マジで政治経済分かってないんですが、やっぱ投票するときとかに、この前の衆院選もあったけどさ、情報としてないのはすごくダメだなって思ったね。
自分で。で、説明できないじゃないですか、子供たちに。そういうのって、よろしくないなと思って、今回のアメリカのね、大統領選も、後でパープルキッシーでどういう、違いがあったのか聞いてみようかと思います。どういう風になるか。だいたい AI でこと足りちゃうんですけど、まあ、ファクトチェックは必要だけどね。難しいよね。だってさ、その人が当選になった後の、あと、与党とか野党がね、変わった時とかも、そうなることでどういう未来が待っているのかっていうのをさ、ちゃんと予測しないといけないわけだから、難しいよなと思ってる。おー、あ、そっか、ビットフライヤーカードで溜まっているビットコインあるかも、そういえば。ね。あ、ヨカさんだ。
ヨカさん、こんにちは。
ありがとうございます。おお、動画ばっかついつい見ちゃう。なんか中田のあっちゃんとかそういうのうまそうですよね。ね、そこら辺。あ、ひささんもだ。
ひささん、こんにちは。
ありがとうございます。あ、まあ、そうそう言ってる間に17時になった。そう、今日は、なので、言うと、ちゃんと本題に戻ると、冒頭5分ぐらいで終わった本題に戻ると、本日、9時、夜9時に、夜9時より、AI、ドリーマーズプロダクションさんの主催のね、AI 時代のコミュニティ運営というテーマで対談をさせていただきます。ただし、あんまりうるさいとちょっとね、うるさいって言われちゃうので、ひそひそ声で、ズームで対談を、顔出しなしでさせていただきますので、もしご興味ある方は、無料で聞けますので、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。お、あっちゃん今政治とファッションなんだ。すごい。ファッション。21時ありがとうございます。もう、その前に、いろいろ来週の AI プチ講座どうしようとかね、フェロの話しようと思うのに、全然できてないとかさ、いろいろやんなきゃいけないことがあるんですが、なので今日はちょっとこの後早めにお迎えに行って、パパにもつ煮買ってきてもらえるな、もつ煮買ってきてもらって、って、18時にご飯が炊けるから、その前に風呂とか入って、まあ、ゆっくりとね、過ごして21時にボソボソ声で参加しようと思っております。なんだボソボソ声でって。はい、そんなところでございます。寝かさないといけないから。ね、いろんな、AI もいろいろあるよねっていう。ま、もっぱらコンさんは、クロードに毎日最近相談をしています。これ売りたいんだけど、どうやって売ったらいいかなとか、私、これも、あれもこれもやりたいんだけど、優先順位決めてもらえませんかとか、そういった話ばっかりしてるのでね。はい。うんうん。YouTube のコメント欄に兵庫県知事についてやってくれって言われてる中、今週は40代の男性ファッションの動画がかかる。受ける。やつ、子供は寝かしつけます。20時ぐらいから暗くして、はい、はい、寝まーすってします。ぐらいじゃないとね、多分間に合わん。真っ暗にしないとマジで寝ないから。そう。まあ、でも子供の声入っちゃうかもしれませんっていうのは先に言ってます。秋野さん多分、秋野さんの5年齢、年上ってことしか存じてないんですけど、多分ね、あっちゃんとかと近いかも。うちの兄とかと近いかもしれん。なんかそんな感じだったよね。確かね。向井さんとかとお年が近いかもしれん。ドンズバ。ドンズバだったという。40代のファッション。なんかあっちゃんちょうど40、私の3つか4つ上だから41、2ぐらいだもんね、多分ね。あ、それだ。アキラさん、今でもおしゃれなのに、ちょっとテイスト変わったらそれ、あれだね、あっちゃんだね。アキラさんがね、ユニクロ着てもね、ユニクロに見えないのが怖いんだよ。そういうことよ、皆さん。某少女漫画でも書いてありましたけど、めっちゃイケメンの男の子が、俺がビニール袋を持っても、むしろそれがトレンドになるって。ビニール袋を持って、こう、ビニール袋をね、要は通常のバッグとしてスクールカバンみたいな感じで持ち歩いてたら、すごい、何これダサいというふうに思われちゃうじゃんって。私に、あなたにとって私はそういう存在なのよみたいなことを、まあ主人公が女の子が言うわけだけど、何を言ってんの？俺の輝きは全然変わんねえよって。その何言ってんの？むしろそのビニール袋を持った俺、かっけえみたいになって、ビニール袋が流行るわぐらいの勢いで、まあ、言っているっていう漫画があるんです。それごめんなさい、説明が、あれで。愛だの恋だのです、確か。はい。はい。笑うかのこ様の続編の方ですね。そちら、非常にイケメンだったので。何の話だ何の話だって。もうそんな感じだって、今。秋菜さん何着てもかっけえんだもん。 秋夏さんなんか変な話、あれでしたかね。あの、高松セミナーの時にさ、もう、バチ部屋着の時があったんだけど、それでも秋夏さんさ、なんかうちの父ちゃんとかうちのパパが来たらなんかほんと、あざ部屋着、なんか、パパみたいな感じなのに、秋夏さんなんか、細身だからかな。ね。三つ目か。そう、白いパーカーとかね。部屋着で CNP、そう、CNP T シャツをあんな風に着る人いるんかいみたいな。なんか、親父臭がしないんだよね。だから、あの、おじさんっぽくないんですよ、すごい。年上のはずなのに。なんで私は年下なのに、なんかこれ世帯臭っていうか、なんか、溢れてる初体感というか、なんか出てくるのみたいな。ユニクロ着たらユニクロにしかなんないのに、どうしてモデルとかアキラさんが着るとユニクロがユニクロの見えないのか、マジでわかんないみたいな。そんな感じです。はい。そうそうそうそう。世帯臭ね。臭。あの、匂いの方ね。世帯臭。なんかあるじゃん。庶民感というか。だって、なんかね、そう、白いパーカーだと思う。確か。着て、これユニクロだから大丈夫って。ユニクロとか言ってるの見て、えって思ったもん。ユニクロこんなん売ってたっけみたいな。じゃ、化粧水が、風大衆じゃね、懐かしいな、風大衆。そこ、あれかな、風大衆は、ずっとあなたが、違うな、あの、なんかドラマ、あの、冬彦さんドラマに出てなかったっけっていうところです。ということで、チッキーさん、こんにちは。じゃない、迎えに行くんだ。そうそう。カレー衆じゃない、カレー衆はまだ出てないと思う。上手、出てるかな、だからニンニクとお酒を控えてるんだって、みたいな。いや、何を言わせんねん。はい。ということで皆さん、本日もありがとうございました。また21時にお会いできる方はお会いしましょう。今日は、あの、アーカイブを聞いていただける方は、これスタイフでアーカイブ残ってるんですけど、ほぼほぼ、飯テロ、かっこもつ煮ライブでございました。はい。今日はパパにもつ煮買ってきてもらいます。では皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でーす。もつ煮ライブ。